タビュー役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義浦さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、前回
はい、
答えを決めないまま進めたんで。
そうですね、はい、
最後に山下さんの天から降ってきたキラーフレーズ
ありがとうございます。
これは最高でしたね。
いえいえ、ぜひぜひ、もういろんな人がどんどん使っていただいたら面白いと思いますよ。
ですね。
うん。
で、生命保険をね、やられてる方たちも本当にその、うん、幸せに、山下さんの言う幸せに仕事がね、
うん。
なんかできるような、
うん。
で、お客さんも本当に喜んでくれそうなね。
うん、そう思います。
予感が私は、しましたね、
う
ん。
ありがとうございます。
それで、まあ、今回は、もう、はい、特に、生命保険業界の方に、のみ対象にした、
うん、はい。
その、ニーズ喚起さえできれば、契約になる。
うん。
嘘か本当かと。
はい。
いうテーマで。
はい、わかりました。
もう一層のこと、うん、生命保険業界の方向けに、ちょっと今回、うん、テーマ、
はい。
決めましたので。
わかりました。
で、他の方はね、ちょっと、何、うん、ですか、ニーズ喚起みたいな。
そうです。まずそこですよ。一体、ニーズ喚起って何なんですか？
私も入ってから、はい、教わったんですけど、いや、多分、生命保険っていう商品は、
うん、
誰も、車みたいに、古くなったから買うとか、
うん、
欲しいっていう商品じゃ多分ないと思うんですよね。
うん、うん。
だから、
そうですね。はい。
相手が欲しいもんじゃないんだけども、必要だな、うん、万が一どうなりますか、癌になったらどうなりますかみたいな、こう、まあ、言い方悪いけど不安を煽るような形をして、
うん、
それってやっぱり必要ねっていうふうに相手に思わせるための、
うん、
まあ、トークというか話術、っていうふうに理解をしてるんですけど。
うんうん、ほうほう。ニーズ喚起、ニード喚起。まあ、ニーズ、ニードって、これ、英語ですよね。で、喚起する、これ、日本語ですよね。具体的に言うと、こう、普通では別に、得てして、貯金までしてとか、お金まで貯めて買おうかなっていう商品じゃないけども、なんか、目に見えないところで何かあった時に必要なんですよっていうことを相手にこう、分かっていただくっていう、そんな意味がニーズ喚起とかニード喚起って言うんですからね。
そうです、そうです。本人は、
うん。
潜在的にあるかもしれないけど、うん、普段は意識してないんで。
うん、
例えば結婚するじゃないですか。
うん。
結婚して、
うん。
よく、結婚したら、
うん。
保険をとかって言っても。
それもよく分からないです。なんで結婚した保険っているんですかね。
分かんないじゃないですか。
はい。
で、保険の方から、結婚したから、うん、あなたの生命保険は、
うん、
ちょっと古くなってますよって、商品が教えてくれるわけでもないですよね。
で、ね、今出た言葉の通りいくとね、
ええ、
保険の商品で古い新しいって何なんでしょうね。はい。
それが多分、ライフサイクルとかね、
はい。
ものじゃないかなと思いますよね。
うん、
結婚したら、万が一、奥さんとかお子さん亡くなったら、
うん。
されますみたいなことを言われると、
うん。
ああ、そうだな、みたいな。
うん、うん、うん、うん。ですよね。よく僕が言われたのは、今もっと若い時に、例えば結婚してて、で、子供さんが小さいうちに万が一、僕自身が死んだ後の生活費とかそんな苦労されるときに、せめてお金でも残しといてあげたらどうですか？そういうのがそうなんですよ、とか。
そうです。
うん、で僕がね、はい。どうぞどうぞ。
亡くなったとき、どうやって奥さん生活されますか？
うん。
ご主人の収入ってどうなりますか？あ、亡くなるね、って。
うん、うん、うん。
そしたら奥さんはどうしますって言ったら、いや、パート行くわよ、と。
うん、
パートだと月どのぐらいになるでしょうかって、
うん、
せいぜい働いても10万かなって、
うん、そうです。
生活費ってどのぐらいかかってらっしゃるんですかって言ったら、いや、30万 これあなたまずいじゃないのみたいな。
はいはいはい。
そういう風に、
うん。
こう、質問しながら、
うん。
相手の中で、あ、必要性を気づいてもらう。
そうですね。
ええ。
その気づいてもらうまでが大変なんですよね。あの生命保険の営業の方っていうのは。
そうなんで、で、なおかつそういうプライベートな話をするじゃないですか。
そうですよね。はいはいはい。収入の話とか病気の話とか家族の話とかね。そうそうそう、
いきなり初対面の信頼、信用できない人に、
うん、
いきなり収入いくらですかとかって言われても、
うん、
なんでもうあんたに収入話さなきゃいけないのみたいな、
うん、
いうところから実は入っていくますよね。
うん。ですよね。
で、それ乗り越えると、その、相手にいかにこう、必要性を気づいてもらうかっていうのが、まあ、ニーズ喚起、ニード喚起と。
ああ、よ
く。それさえできれば、
うん。
契約になるっていうのが、私が、うん、教わってきたんですよね。
ああ、教わってきた生命保険業界の常識ってやつですね。
そうなんです。だから見込み客をずっと探して見込み客に会えましたと。
はい。
会った後に、じゃあ次は、黙ってても保険の話にならないんで、
うん。
いかに相手に、あったとニーズ喚起をするかと。
うん、うん、うん。
それが最短で契約になる。
はい。
というふうに、まあ、単純に言っちゃうとそういうふうに教わってきたんですよね。
ほー。で、例えばですけど、秋田さんの経験の中で、そういうニーズ喚起の話をさせていただいて、ああ、そうなんだって相手もなんか、なんとなく反応良かった場合は、全部が全部ちゃんと契約になりました？
あ、全部はならないですね。
ほとんどならない。おかしいですよね。
おかしいですね。全部ならない。
なんでならないという。
ええ。
ねえ。あの、僕が生命保険のことを教えてくれた人がいるんですよ。その人の、そのニーズ喚起っていうのかどうかわからないんですけど、生命保険って俺ようわからんと言ったときに、ああ、そら、売ってる俺らもようわからんと言われたんですよ、その人は。
あ、その人は。
うん。なんでって言って、だってその人がいつ死ぬのか、
ええ、
20年先、30年先、どんな生活してるのかっていうのは、
ええ、
わからんと、うん。そうですよね。ね、僕も言ったんですよ。本当ドラえもんがいて、
ええ、
タイムマシンとか、どこでもドアって見れてこれたら、あんたの、あの、将来こうなるから、
ええ、
そのための備えるのが保険だから、こうやったらいいのにねっていう売り方したら売れるのにねって言ったら、山下くんうまいこと言うねって褒めていただいたぐらい、
ええ、
その人がの説明もようわからんと言ったんですが、
うん、
その人のニーズ喚起のやり方がこうだったんですよ。
ええ、
あの、まあ、今から 10年も20年も前の話だったんで、
ええ、
あの、トイレに、例えば水が詰まったら困らんと。
ええ、
水洗と、なんでかというと、あの逆流するじゃないですか。
ええ、
その時にあの、ポコンとこう抜ける吸盤みたいなやつあった人。
ありますね、ありますね。
あれが生命保険みたいなもんだって言ったんですよ。ええって言うと、それを、普段置いとったって何の役にも立たんけれども、なんかあった時にそれがあったら、高い高いあの、ね、救急のなんとかとか、なんとかなんとかっていう人を呼んで、お金払うよりも、それでなんとか水が流れたら、すっきりせんと、
は
あ
は
あ。そんなような感じなもんだから、そんなに、あの、自分の今の収入とかいろんなことを考えて、無理をして入るようなもんでもない代わりに、入ってた方が何かあった時にはいいもんだよって教えてもらったんですよ。
うまいこと言いますね。
うまいこと言うだよ。その、で、うまいこと言った瞬間、僕はなぜその人から契約を入らせていただいたかっていうと、ここなんですよ。真っ先にその人の説明が良かった云々の前に、その人と僕とどんな関係だったかっていうと、ただただ近所に住んでて、昔から知ってて、で、何の仕事をしてるかっていうのは、僕が自分自身が損保の仕事をするまで知らなかったんですよ。で、そして、たまたま久しぶりに、その、近所の自治会で会った時に、ところで、何々さんって何の仕事されてるんですかって聞かせていただいて、あ、いや、生命保険の仕事、あ、そうなんですかって言って、まず関係ができてたので、ということは、今の質問で言うと、ニーズ関係さえできたら、契約には繋がらないっていうのは、多分その人と秋田さんとの人間関係、もっと言うとその人との関係性がちゃんとできてなかったら、いくらニーズ関係しても、多分契約は他の人に入ったと思います。
いや、そうですよね。
あの、生命保険業界の方 今回必聴って書いてあるんで言いますけど、MDRT とか TOT とかの方は僕に約100人近い人にインタビューしてるんですよ、僕。
ほうほうほう。
うん。で、その人たち共通して言えることがあるのは、さっき言ったそのニード喚起さえすればなんて、ニード喚起なんていうのほとんどされないんですよ。
あ、そういう方たちはしないんですね。
うん。で、どうかというと、そんな売れ続けてる方っていうのは、すいません、秋田さんとか今これを聞いてらっしゃる、関西弁で言うと必死のパッチで、見込み客を探して、必死でいろんな話をどんどんさせていただいて、ニード喚起をした後、必ずそのお客様の候補の方は、ちょっと考えさせてとかって言うじゃないですか。
いいですね。
で、帰った後どうするかっていうと、そういう関係性を持って方に相談するんです。
は
あ、例えば、秋田さんから聞いて、あ、どうもありがとう、ちょっと考えさせてって言って、で、それ以前から付き合いをしている、MDRT とかよく言ってる、例えば山下って言ったら、山下さん、今、秋田さんっていう保険の人から来て、こうで、こういう風にやったらいいよって言ってるけど、山下さんのところでやってるって聞いてくるんですよ。うん、やってるよ。
パッチの人が聞いたから。
そうそう。なんか結局、いいところを全部そのトップクラスの人たちに取っていかれてるんですよ。
あ、
だトップクラスの人は普段何するかっていうと、その人と良い人間関係を作ってるだけのことしかしてないんですよ。あ、彼らはいいこと言ってましょう、MDR というか、常連の方は。自分から営業しなくても、ここだけの話ですよ、山下さん。はい。周りの方がみんな、私と知り合った方々に保険の売り込みをしていただくので、電話がかかってくるだけなんですよ、と。今保険の人がこんな商品があるって言ってるんだけど、本当？とかね。秋田さんとこでもそれ扱ってる？とか。だからニーズ喚起するまでに、もし、そういう人たちと勝負をするんであれば、その出会った方とどれだけの人間関係を作れるかっていうところの方で、結局は最終的に結果が出てしまってるので、そこだと思いますね。で、ニーズ喚起なんて結構めんどくさいっていうか、難しいことじゃないですか。
結構めんどくさいですね。
うん。で、そのめんどくさいところは他の人にしておいてもらって、うん。
ちょっとやめず
いいですよ。うん、
今日のその、ポイントっていうのは、
うん、
その、ニード関係じゃなくて、
うん、
良い人間関係を、
さえできれば契約になる。それが本当。
なるほど。
だから、テーマは、ニーズ関係さえできれば契約になる、じゃなくて、人間関係さえできれば契約になる。これ本当。これが答えです。
それが答えなんですね。
人間関係が深ければ深いほど、絆が強ければ強いほど契約にはなりますから。
そこがなかなかこう、必死のパッチだと見えないくなっちゃう、
ね。見えないですよ。で、皆さん必死のパッチに、
ええー。
で、頑張って、人間関係ができてる人たちのためにやってるんです。
当たり前のことのように見えて、
はい、
確かによく振り返ると私もその辺よく反省させられますね。
そうですか。
じゃあね、どうやったら人間関係をっていう部分は、
はい、
ちょっと次回以降でね。
そうですね。
その
じっくりと
山下式、
はい、
営業法を通して、
うん、
ぜひ、
はい、
詳しくお話を聞かせていただきたいと思いますので、じゃあ今日は、
はい、そ
のニーズ喚起さえできれば契約になる、ではなくて、良い人間関係を作りさえすれば、
そうです。
契約になると。
そうです。
いうことですので、
はい、
前回のお話と合わせて、
はい、
ぜひ生命保険業界の、
うん、
特にクローズされてる方ですよね。
そうですね、うん。
にお話聞いていただきたいなと。
はい。
個人的には。
うん。
思いますので。
はい。
山さん、今日も。
はい。
ありがとうございました。
ごちそうさま、ありがとうございました。
次回のテーマがですね。
はい。
そうは言っても、やっぱり商品の話って、
うん。
しないと、こう、お客さんもね、
うんうんうんうん、
何買っていいか分かんないし、私が何ができるのかも分からないんで。
そうですね、はい。
こう、いかにやっぱり商品の話ってしたい、うん。
したいですね、はいはい。分かります、分かります。はい。
なので、こう、いかにさりげなく、
うん。
商品の話をすればいいですか？
はい。
ということで、
はい。
山下さんにも。
わかりました。ありがとうございます。
じゃあ、
それでは幸せを。